オーディオバイブルジャパン7月20日です。新共同訳聖書ローマの信徒への手紙6章1節から23節です。お聞きください。
ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして、死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは、神に対して生きておられるのです。このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて、神に対して生きているのだと考えなさい。したがって、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。また、あなた方の御体を、不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって、自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また、御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪は、もはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく、恵みのもとにいるのです。ではどうなのか。私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから、罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか？あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。つまり、あなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりました。あなた方の肉の弱さを考慮して、わかりやすく説明しているのです。かつて自分の御体を、汚れと不法の奴隷として、不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて、聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であったときは、義に対しては自由の身でした。では、その頃どんな実りがありましたか？あなた方は今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は、今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。 罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。
クリスチャンになって洗礼を受けると水に入って、そしてそこから出てくるということですね。これは古い自分が死んでキリストにある新しい自分に生まれ変わったということを表しています。それにもかかわらずまだ古い自分のような生活をしてしまうっていうことは、道理に合わないわけですね。クリスチャンになると不自由じゃないですか、あれもできないこれもできないでなんて言われたことがありますが、そうではなくて、逆にクリスチャンになることによって罪の力から勝利して自由になれるという道が開かれているんですね。私たちはこのキリストにあって解放される、死んで蘇るという、そのお恵みをもう一度深く味わいたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。